中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会津若松に視察に行かれたということで、はい、今回久々の視察報告モードっていうやつですね。はい、会津若松ってどこでしたっけ。福島でしたっけ。
福島県ですね。
はい、はい、どれぐらいの人口の町なんですか。
人口がですね、12万3233人ということで、
じゃあ、3分の1強って感じですかね。那覇市からすると、
那覇市がだいたい32万人ちょっとです
よね。はい、うん、なるほど。じゃあ少々規模の小さなところだ、うん、
ただ地域面積はすごく広いんです。
そうですよね。
10倍ぐらい
違う。那覇市の10倍ぐらい、はい、東北の市って結構普通に那覇市の10倍ぐらいあるところ多いですよね、
うん、那覇市が相当密度が高すぎるんですけど ね、
うんうんうん、議席はどれぐらいの数。
議席は30ですね。
なるほど、はい、じゃあ12万人で30議席の町の視察に行ったということで、
う
ん、ここはいわゆる議会の改革の先進地っていう扱いなんですか。です、ね、
は
い、
なので今回も、うん、会津若松市に行ったっていうよりは、うん、会津若松の、うん、議会報告会、うん、まあ、向こうで意見交換会という名前なんですけど、はい、それを見に行ったという視察でしたね。
なるほど、意見交換会っていう名前なんですね。
そうですね、
我々の市でいうこれが議会報告会だ、
はい、まあ、市民との意見交換会ですね。
なるほど。いつも思うんですけど、
はい、
議会改革と言ってね、政治家の方が頑張ってらっしゃること自体は、うん、はい、うん、頑張れってちょっと思うんです頑張れって思うんですけど、はい、そのじゃあ頑張った先に何が変わるのかとか、うん、どういう世界が待っているのか、うん、大きく言うと、はいはい、っていうところが私も実はあんまりイメージができていなくて、うん、はいはい、まあ、僕としてはほら円卓会議なるものとかもやってて、円卓会議はどちらかというと市民側の議論をする仕組みっていうことをやっているわけですね、はいはい、それで市民が議論してこういう方向性だよな、この課題に関してはっていうところを、うん、まあ、政治の人に見てほしいみたいなところがあるんですけど、この議会改革を行うことによって、
うん、
どう政策に反映され、
うん、
どう我々の生活が変わり、うん、まあ、どうこういう地域課題が解決されるのかっていうプロセスのなんか1から10までが、うん、
はいはい、
市民に可視化されていないと、
うん、
要は議員さんだけがなんか改革をするらしいっていうところで、うん、なんていうの、それ自体が大きなイシューにならないというか、共感をされないようなリスクをいつもはらんでるなと思ってちょっと冷めて見てしまう部分もあるんですけど、じゃあその議会改革っていうのがどう行われるとどう我々の生活が変わるのかなっていうイメージをちょっと先に掴んでおきたいって思うんですよね。
まあ、議会改革って、うん、なんていうか部屋の模様替えって言われると、うん、なんか家具の配置変えるだけじゃないかと思うかもしれないですけど、
確かに、
うん、それによってやっぱ目的があるわけですよね、
うんうん、
議会改革っていうのも議会改革が目的じゃなくて何かを目的として議会を改革してるわけですよ。で、昔であれば、まあ、議会に任せておけば、まあ、議員さんは適当にやってくれるんじゃないのというようなところがあったかもしれないんですけど、まあ、議会をもっと開いていこうと、でもっと市民が参画できるようにしていこうっていうのが、まあ、潮流としてはあるわけですよ。で、那覇としてももっともっと市民に見てほしい、
はい、
で、まあ、議会は行政のチェックをするけれども、うん、議会で何が行われているのかっていうのをしっかりと市民に公開していくことが、うん、まあ、必要じゃないかと、
うんうんうん、
で情報がある程度共有されていけば、
はい、
まあ、何か要望があったら届きやすくなるだろうし、うん、まあ、議会がこういうことをしたいっていうのを市民の人に応援してもらいやすくもなるんじゃないかっていうところですね。
まずはじゃあ今見てほしいと、
うんうん、
それで自分たちの議論のとかを見てほしい。
でそのためにも、まあ、それもあるし、うん、まあ、議会の中での議論の持っていき方というんですかね、
うんうんうん、
まあ、組織の決定ありきではなくて、うん、まあ、その是々非々であったりとか、まあ、その捕獲問わず、まあ、市民目線に立った議会運営とかですね、
うん、
まあ、その公正中立なとか、まあ、なんか何ですかね、 議会が議会としてより機能するというか、うん、議論をする府としてしっかり機能していくための、まあ、成長っていうんですかね、うん、まあ、そういう方向に向かって今少しずつ改革進めてるっていうイメージで捉えてもらえると。
大抵の議案はそんなにイデオロギーで決まってるわけでもないですもんね、はい、
そうですね、
うん、ただ新聞が好むのは、うん、イデオロギーによってこれが決まらなかったっていうのがニュースバリューがあるから、うん、そういうシーンが多いですけど、うん、大抵のものはちゃんと議論もしてますもんね。
そ
うですね。
でまたニュースの報道とかでも、うん、そのなんか捕獲での対立だったりとか、うん、そういう線引きをしやすいんですけど、うん、まあ、議論の中身で何を優先するのかっていうその論点だったりとか、うん、そういうのが明確になった議論っていうのがないと、はい、どうしても組織論政局争いみたいな雰囲気になってしまうので、うん、まあ、そうではない形での議論っていうのをちゃんとできるプロセスを作っていかないといけないわけです
ね。そこはある種これ技術論でもあると思うんですけど、そうですね、まあ、そういう姿を、うん、あの議員さんもスキルアップしながら、うん、そうですね、っていうことですよね、はい、ただそれでもやっぱり市民に開くっていうところでは、うんうん、じゃあ市民側の思っている課題がどうやって議員さんに伝わって、うんうんうん、それが今言ったようなどういう議論の仕方によって、うんうん、あのプロセスね、うん、があって、でどう決定されるのか、あるいは決定されないのか、うん、みたいなとこがなんかまだ線がつながってないっていう感じがするんですよね、うん、なので僕もこの辺をちょっと注視しながら今回の会津若松の話聞きたいんですけど、はい、その意見交換会の話からちょっと聞きましょうか。
会津、まあ、若松はその、まあ、ずっと議会改革の流れの中で、うん、まあ、意見交換会というものが必要だろうと、うん、で面白いのがその意見交換会を起点にした政策形成サイクルっていうものができてるんですね、うん、
なるほど。意見交換会からから始まるんですね、はい、始まってそれが政策形成に向かう。
そう、そういうこと、うん、だから議員さん個々人が何をしたいかっていうこと以上に、うん、この意見交換会で何が出てきたか、うん、そこからの課題を、うん、だから市民の声一つ一つっていうのじゃなくて、それが積もってきた時に、うん、こう分類分けしていったりすると、うん、実はこれ課題なんじゃないかっていうのが出てくると、うんうんうん、意見交換会で出てきた中でそういった整理された課題を議会の課題として引き取るんですね、はい、で引き取るための機関をちゃんと作ってるんですね、うん、この政策検討会、あ、政策討論会っていうのがあって、
政策討論会、それはいわゆる議員さんの集まり、
あの、うん、委員会の別の役割みたいな感じで考えてもらえればいいんですけど、あ、なるほどね、うん、まあ、政策討論会全体会っていうのがあって、うん、まあ、その中に、まあ、分科会っていう形で、まあ、各委員会と対応するようなテーマで4つぐらいですね、分科会があるわけですね、うん、そこで、まあ、4年間のあの期間っていうのを設けて、4年間ずっとこの、うん、議会の動きをしながら、うん、あの課題とされたものについて、一つのテーマについてずっとこの討論会で討論し続けるんですね、うんうんうんうん、それで、まあ、意見交換会から出てきた、うん、その見えてきた課題について、うちらの分科会ではこういう結論に今達していますっていう中間報告を、うん、その毎回の意見交換会でしていくわけですね。
ほう、なるほど。
でさらに、うん、緊急性のあるものとか、うん、すぐ取り組まなきゃいけないものっていうのは、うん、あの政策討論会に投げずに、あの任意のこう、まあ、特別委員会みたいなものを作って、うん、まあ、しっかりと協議を重ねて、うん、議会全体として決議すると、うんうん、まあ、なので今までだったら議員が個々にあの話を聞きに行って、それを議会の質問で取り上げたりとか、うん、まあ、会派であったで委員会でこの審議して委員会からの提案とかってあったかもしれないんですけど、はい、そうですね、意見交換会から始まって、うん、それをまあ議会全体として共有して、うん、それ特別委員会で議案を作って、うん、まあ、その議案をまあ決議するわけですね、うんうんうんうん、そういう形で、まあ、一人の意見ではなくて議会の意思として当局にあのちゃんと意見を叩きつける形になるので、当局としても一人の市民がそう思ってるようじゃなくて、これは議会の意見として受け止めて、じゃあしっかり対応しなきゃっていうふうにして動いていくということですね。
そうかそうか。じゃあすでにこの、うん、ある課題を取り扱う意見交換会で出たものの協議をするっていう時には、うん、超党派でちゃんと、うん、
そうですね、
問答できる、討論できる、 そういう、うん、空気がもうできている、
できてます、ね、あのこれも最初からそうだったわけではなかったとは言ってたんですけど、けんけんがくがくしながら、まあ、いろんな形取りながら、うん、今ではだいたい1会場、まあ、15名20名ぐらいの市民が集まって、うん、で議員さんが6名座って、うん、でその、まあ、同じ高さのテーブルで、まあ、ぐるっと車座になって、 まあだから合計で25、6名の人たちが
座る、ね、そんな大きくないですね、うん、
なので、そこで1時間半ぐらいですかね、うん、で顔が見える形で会話をしていくので、最初にこのまずは、議会だより見ながら議員さんがこの直近の議会の報告をしていくわけですね、はい、でこれが本当にかいつまんで説明するんで、まあ、10分15分ぐらいで終わるんですよ、うんうん、その後はこの各地域のテーマについてちょっと意見交換をする。なるほ
ど。この地域の1ブロックっていうのはどれぐらい、はい、今25人ぐらい議員さんと合わせてっていうのは分かったんですけど、はい、どれぐらいで分かれているんですか？何箇所？
なんか15箇所に分かれて
ます、ね、15箇所、はい、那覇でいうと2万人規模ぐらいのコミュニティってことですかね、まあ、
那覇でいうと多分中学校区が近いかなと。今17なので
17 あると。あ、そうかそうか、人口違いますもんね。
そうですね、
会津若松で10万人の15分の1ったらやっぱ7000人とか8000人ぐらいのコミュニティですか、うんうんですね、中学校区よりまあのちょっと多いぐらいな感じなのかな。
うん、そうですね、
うんうんうん、なるほどなるほど。
でそれをまあ何日かに分けて回っていくんですよ、うん、だからこの6人の人たちは同じ班、同じチームでまあ3箇所ぐらいを回っていくわけですね、
掛け持つわけですね。そうそうそうそう、なるほど。じゃあそこでその地域からの出た意見とか課題を一回その場で協議をして、どうなんですか、普通は一度じゃあ持って帰りますみたいな感じだと思うんですけど、
ですね、うん、話聞いたら、うん、その横で聞いてた市民の方も、うん、いやそれはこうだよとか、あの市民同士でちょっと対話もあったりするんです
ね。あ、他の視点とかが出てくるわけね。そう
そうそう、場面によってはそれは議会に投げることじゃなくて、うん、町内会で何とかしなきゃみたいなことを言ったりとか、
そうなんです、少しあの浄化される。
そうそう、で議員さんと、議員さんが説明してても、うん、それはあの当局はそう言ってるであって、まあ、議会としてそう言ってるわけではないっていう、うん、その議会と行政の違いっていうのがちゃんとまあ共有されてるというんですかね。
あ、素晴らしい。
その辺もやっぱり相当回を重ねてきてやっとそこまで来てるっていうようなお話だったので、うん、それはすぐに真似られるかっていうと、もっともっとこう市政の情報、議会の情報っていうのが市民と共有できないと難しいかなとは思うんですけどね。
そうかそうか。そこでじゃあブラッシュアップもされて、で、そうですね、その場で引き、うん、受け取って交代をするってとこまで出るんですか？
ですね、議会の方で引き取るっていう案件ももちろんありますし、うん、はい、あのその場で聞いて、例えば、うん、あのここの道を危ないから何とかしてほしいとかっていう場合には、もうその班の人で横見ながら、うん、あ、じゃあこれ行くみたいな感じで、うんうん、じゃあ現場に近いうち行きますって言って、まあ、6人しかいないので、うん、まあ、スケジュールの調整もすぐできるわけですよ、
その場でね。で
その班の人が責任持って後日調査に行って、うん、まあ、その結論まで返すとか、
うんうんうん、
とか、あとは一回議会に持ち帰って後日また回答しますっていうような形で、 何パターンか持ち帰りの種類もあるんですけど、
ある程度じゃあスピード感もあると、
はい、そうですね、
うん、それがじゃあ超党派でチームができているっていうのはいいですね。
そこはすごく那覇との違いかなと思いますね、
うんうんうん
うん、
なるほど。でそうすると引き取り方によると思うんですけど、うん、ね、道作ってよっていうのと福祉政策とはまた違うと思うんですけど、うん、はいはい、テーマによってはね、うんうん、で割と政策形成までのスピード感とか、うん、あるいは市民の満足度って高いんですかね、うん、そこら辺知りたいですね。
あ、どうなんでしょうね、うん、まあ、満足感としては、まあ、こう17回続けて20名とかって大体安定してきてるっていう話でしたので、うんうんうん、まあ、そこは一つ町の人も、まあ、向こうに行って議会の人と話をすれば、うん、それが政策になるんだっていう意識は芽生えてるんじゃないかなと思います、ね、
じゃあそこはイメージがつながってるんだ、うん、僕が序盤冒頭で話した、うん、ここがつながってない、うん、市民側にイメージできてないから、うんうんうん、ちょっと他人事みたいに思っちゃうんでね。
一回参加してなんか自分の声が通らないってなったら、うん、また次になかなかつながらないと思うんですけど、うんうんうん、そこでやっぱ聞いた意見が次どうなったのかっていうリアクションがちゃんとあるっていうところ、うんうんうんうん、それがやっぱ大きいのかなと思いますね。
なるほどね、うん、10万人で17箇所だから7、8000人だから、うん、まあ、中学校くらい、すみません、さっき大きいって言ったけど小さいですね。
あ、小さいです
ね。小さいですね、うんうん、那覇だと17、8ですよね、中学校。
あ、そうか、上政、上等、上北とか。
あ、それは小学校。
いや、首里中で考えると。
あ、そうそうそう
そ
う、
その3つ4つぐらいの小学校になりますよね。ありますよね、
うんうん、だとすると、うん、こう周りが効いている、うんうん、それも3つぐらい掛け持ちしてるっていうと、うん、そうですね、うん、 なるほどね。
で那覇市議会の場合は今会場でアンケート取ったりとかして、うん、まあ、一応全員が意見を言える場は作ってるんですけど、うん、向こうはまあ20人ぐらいなので、うん、本当に最後の1人まで全員発言するっていうぐらいの雰囲気だったんですよね、
うんうん、
それは確かにすごいなと思ったのと、ね、あと1点私がすごいなと思ったのが、うん、この会議の終わりの方に議員さんがその書記みたいな係の人がいて、うん、今日出た意見の確認をするんですね、
うんうん、
今日はこういう意見が出てこれはこういう処理をする、うん、これはこういう意見はこういう処理をする、うん、これでいいですねって言って締めるんですね。
なるほどね。
すると、まあ、その次の集まりの時にはその前回この会場ではこういう意見が出て、まあ、これにはこういう回答が出ましたっていうその報告書が来るんですよ、うん、だから毎回参加してる人はその議論がどんどん深まっていくんですね、
うん、
そういうのがやっぱ今の那覇市と決定的に違うこの議会改革の進み
横文字でいうとファシリテーション力とか、
あ、そうですね、
あ、まあそうだな、会議の進行力みたいなものを一人一人の議員さんが持ってるっていうことですね、うん、だ
それがまあ議会の力として蓄えられてるってことじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、そうかそうか、だいたいイメージ小学校区ですよ、
うん、
うん、今のコミュニティの大きさでいくと、
うんうんうん、
だいたい女性小学校区内って多分 7,8 千人のコミュニティだと思うんですよね、うん、あ、僕らね今池畑で話してるんですごい身近だと思うんですけど、うん、それぐらいじゃないかなと思います。そうか、いいですね、このぐらいの小学校区と中学校区の間ぐらいの規模感で課題を出せれば、
うん、そうですね、うん、
そうか、そのどこの、意見交換会にどっか参加されたんですよね。
私はですね、この城西地区っていうところですね。
城西地区を、
ここの、ね、うん、除雪排雪のあり方、あの雪ですね、
雪ね、雪の除雪
すごかったですね、はい、ただ、うん、まあ、那覇でその話をしてどうなのかっていうところもあるんですけど、まあ、
いいじゃないですか、どんな話されたんですか。
うん、まあ、道に雪が積もると、除雪車は通るんだけれども、うん、朝書いた雪で夕方までにはまた積もっちゃう、
また積もっちゃう
ということで、もう積もっちゃったら家から出られないんですよ、
うん、
でこれが高齢者とかもう自分で雪かきできないって状態になっちゃうと、うん、もうライフライン断たれちゃうような形になるわけですね。でも確かに本当に壁ができるわけですよ、
うんうん、
そういうのをちゃんとしようっていうところで、うん、市は指導はちゃんと市の除雪車回るんですけど、
うんうんうん、
私道になると回らないわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうすると積もっちゃう。
そう、積もっちゃう。で、この辺も意見交換会の中でいろいろ話が出て、うん、結局、大きい道路と面している、うん、私道と面、市道がちゃんと面して直結してる通り道に使えるような私道については、うん、市の除雪車が回るようにしようっていう話はできたんですけ ど、うん、
なるほど、
この今回のその意見交換会ではいや、それでもうちんところは全然来ないと、
数字側です
か、数字側になってる、うん、で、もともとこういう数字側ばっかりの地域だから、うんうん、ああいうその基準を作って新しいもう基準作って緩和したとしても全然適用されないと、
市民の安全守ってないじゃない
か、 うちのところの私どをどうにかしてくれっていうような話が延々と続くわけですよ、う
ん、なるほどね。
でそれで
どんな風に受けたんですか、ね、
それで、まあ、今市の方でやってる除雪ボランティアっていうのがあって、うん、まあ、そこが依頼をしたら、うん、できるところにはちゃんと行って行ってやってくれる役割もあると、
ほうほう、うん、
とか、まあ、そういうのもうまく活用したらどうかっていうのがこれはフロアの中からも出てきてて、
あ、制度ありますよ、
制度ありますよ、だからもうこれちゃんと使うよとか、
うん、
であと公園のところになんか雪もうちょっと投げておきたいんだけどダメなのかみたいな話で、はい、ま
あ、
これ公園とちょっと相談しなきゃいけないよねみたいなのは、
処理場所ね、
そうそうそう、処理の場所ですね、うん、でこの辺はやっぱり市が持ち帰るっていうか、うん、議会が持ち帰るっていう形になって、うんうん、なので、まあ、町内会長さんとまた市の方で話をしようみたいな話にはなってました、
うん、
とか、なんかその団地のところに積もってる雪あれは大丈夫なのかとか、うん、まあ、なんかそういうのとか、どっかの交差点の建物のビルの上から雪が落ちてきそうで、はい、いつもなんか上見て下見てって怖い場所がある、うん、でそれなんとかしてほしい、でそれって雪の塊が落ちてきたらもう怪我どころじゃ済まないかもしれないわけですよ、重さによっては、うん、でそういうのの意見がどんどん出てきて、うん、それに対して議員さんがそれ現場見に行こうとか、うん、それってあっちのビルですよねっていう確認をちょっとしたりとかして、うんうん、市の当局とまた話をしてみますっていう持って帰り方をしたりとかですね。
なるほどなるほど、
うん、
そうか、割とあれですね、
シリアスな問題ですよ、
シリアスだし、うん、身近だし、
そうそうそう、
うん、まあ確か市会議員の仕事っていう感じはしますね、うん、スケール的に、
うん、
そうか、面白いですね、
いやすごかったです、うん、もう白熱した議論で、
うん、そうか、これはただ市民側もさっきの、うん、 ある種の自浄作用とか、のその話し合いに参加する姿勢とか、うん、論点の出し方とか、
そうですね、
っていう、
う
ん、やっぱり政治家の方持って帰ってもらいやすい議論の進め方みたいな、うん、あの言いっぱなしな人もいるじゃないですか、はいはいはい、うん、もうそういうの出ててすごい出てて辛くなっちゃうとかっていうのがあって、あ、なんか声の大きい、なんか怒ってる人がすごい延々とうまくしたてて、うん、はいはい、それでみんなでシュンとなって聞いてる、うん、それ嫌だなと思っていたんですけど、うん、そうじゃなくて市民側も
そうですね、なかなか、まあ、こういう場だからちゃんとそれに沿った形で意見してよみたいな形で、うん、なね、あのなかなか司会の議員側から止めるって難しいなっていう場面でも、うん、市民同士でそういう場面も見られたので、うん、そこは何かやっぱりその会を重ねることでできてきた文化みたいなものが
あるんだろうなと思います ね、 そうね、これ文化ですね、確かに、うん、そうかそうか、そういうことがあったわけですね、うん、
はい、
那覇に生かせるものとか、
はい、
うん、まずはちょっと那覇市と今那覇市はですね、どこ違うなって思いました、
まあそのサイクルがやっぱり違うので、うん、那覇市議会の場合はやっぱり持ち帰って議会の委員会で、うん、あの振り分けて委員会で、うんうん、あの今後調査しようとか
そういう機能、ね、
っていう形になってるんですけど、ちょっとスピード感は遅いんですよ、
うんうん、
だからその班の権限をどこまでにするのかっていうのはちょっとまだこれから検討の余地があるかなと思ってます、うん、で那覇市はその最終的にこれ大事だと思ったものは市長に直接要望するんですね、
うん、
でこれを、まあ議会の声として市長に要望するので、はい、まあ、議決とまではいかないけれども、うん、まあ、これ大事なものとして受け取ってくれと、うん、で議会、あの当局もちゃんと調査をしてですね、うん、議会に対しても報告をするんですね、
うん、
で会津若松の方ではそれを完全に議会で引き取ってるので、はい、まあ、当局に伝えれば済むっていうことは伝えるんですけど、うん、多くは議会で引き取って議会はどういう結論を出すのかっていう議論をしっかりするので、はい、まあ、その辺はまあ那覇市としてももう少し議会の方であの引き受けるポイントが多くてもいいんじゃないかなっていうのは、あの視察に参加したメンバーの意見ですね。
だってすごい単純に考えて市長一人ですよ、
うん、
こういう数字側のね、ある地域の数字側の雪の話を市長に受けさせてたら、
うん、
それは時間もね調整、うん、まあ、権限の問題は、うん、権限はあるんでしょうけど、はい、うん、それは
いや、もう那覇市議会でも
たくさん必要ですよ。
あれですよ、 その、うん、そんなにあの細かい案件っていうのはそれぞれの議員で対応しようとか、
うん、
まあ、その地域の議員さんいるんで、まあ、そこで私が引き取りますよって形もあります、
うん、あ、そうなんだ。
でただ全体と、うん、那覇市全体の問題としてこれはちょっと共有しとかないといけないんじゃないかっていう問題に対しては、市の市長に対して
要望する、ね、あ、じゃあそこは優先順位付けがあるってことなんですね、はい、ですね、
だから前回であればその、無認可の保育園に対しても、うん、あのしっかりと保育の格差がないようにしてほしいっていうようなことだったりっていうのはあの市長に伝えたり、
うんうん、
あとあの Airbnb について、
はい、
あの調査研究ちゃんとして取り締まりもやるべきじゃないかっていう意見に対しては、うんうん、これまず委員会でしっかりと審査しようということで、うんうん、まあ、所管事務調査でやろうということで、うん、議会で引き取っているものもあるんですね、うん、まあ、那覇市議会としてはそういう分類の仕方ではあります。
なるほど。
だから全くできてないということではないんですけど、方法がちょっと違うんですよね。
確かに。
だスピード感を持って班がちゃんとやるっていうのが会津の、まあ、面白いところだなとは思ったので、ね、うん、まあ、そういうところは真似できれば面白くなるかなと。あとやっぱり班をもっとコンパクトにしたいねっていうのは那覇市議会で言った人の
意見としてありましたね。あれですね、5人ぐらいにして、
うん、そのぐらいにできればいいですけどね。
8チームぐらいにして、
うん、今10人1チームの4班体制なの で、
そ、
あのでそれに応援班って言って、うん、その会場の設営ちょっと手伝ったりとか、
うんうんうん、
まあ、するために20名ぐらい応援班がいる。だから会場に20名の議員がいて、
半分いるじゃないですか。
それに、まあ、あの市民の方っていう形なので、うんうん、どうしてもちょっと固い会場になりがちなので、
な、ね、
まあ、もう少し減らしてもいいんじゃないかとか。で、まあ、今回1月の19、20日に、
うん、
あの第8回の議会報告会那覇市あるんですけど、はい、まあ、それに向けてちょっと今改革っていうか、まあ変更ちょっとしてですね、
うん、
今議会の報告をメインでこう委員会の報告、委員会が特に力入れたあの事業とかっていうのを報告してるんですけど、うん、もう少し議会の報告をしようということで、
うん、
まあ、今定例会で の、 あの議論だったりとか、うん、委員長報告とかっていうのをまとめて予約して伝えて、で残りの時間はもうがっつり意見交換にしちゃったらいいんじゃないかっていう案が出てまして、まだ結論は出てないんですけど、
いいですね、
まあ、そういう方向で今進んで、うん、もうちょっと校長をあの力入れていくような議会報告会にしようと、まあ、だから名前ももしかしたら変わるかもしれない
ですけど、ね、ぜひ今の視察を生かしたね、うん、少しほらやってみないと分かんないじゃないですか、
うん、
いいと思ったら少しパクってみて、
は
い
は
い、
うん、
っていうのはやってほしいなと思いました。
良かったのはこれ会派だけじゃなくて、うん、ちゃんと広報参画部会の部会長と、うん、まあ、部会長補佐という立場もあっていて、はい、でまあ、広報参画部会である程度共有したら、うん、まあ、みんなあそういうのがいいかもねっていう話になってきたので、
うん、
まあ、那覇市にとっても今後いろんな変化が起こるんではないかと期待しています。
一応こういうのは機敏に対応してみてね、うん、合わなかったらやめればいい話なんで、
うん、
そうかそうか、これがねアイデアが1月にちょっとでも反映できたりしたら、
うんうん
ね
うん、
すごいちょっと期待できますね、
はい、まあまあ、うん、一歩一歩の改革だとは思うんですが、
なるほど、
まあ、頑張ります。
まあ、せっかくならこれ宿題にして19、20日ね、
はい、そうです、
じゃあ次回次次回ぐらいの放送の時に少しまた話し合えればなと思います、うん、お時間でございます。はい、はい、何か告知ありますか。
そうですね、まあ、事務所が新しくなりましたので、
うん、まあ、そうだ、それは次この話だ、
その話を次にしたいと思いますが、はい、新しくなってますんでぜひ遊びに来てください、はい、水曜日の夕方空いてる予定です。
水曜の夕方ね、はい、終わりました。ありがとうございます。ということで中村さん、また次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい。